ハンドン。
ダバナシ。
はい、始まりました。ハンドンダバナシ。それでは今回はハッシュタグ読まさせていただきます。では早速ね、皆さん出てきてもらいましょうか。ガーデットさん、
はーい。
ショコさん、
はーい。ショコです。どうもどうも。
トメキチさん、
やだもうトメキチです。よろしくお願いします。
パンタンさん、
呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃん、パンタンです。
はい。というわけで、私、バッドダディが進めさせていただきます。それでは、早速始めましょう。10月23日のケータマンさんのお便りから、読んでいきます。ガーネットさんどうぞ。
はい。ケータマンさんよりいただきました。8番ラーメン、懐かしいですね。25年前の記憶ですが、ナルトに8の模様があったような、結構8号線から離れたところにもありましたよ。続きまして、PC だっぱなし、拝聴。最初に買ったデスクトップがバイオで、テレビのシングルチューナーがついていたんですが、録画中は PC に負荷はかけられないわ、テレビ見れなくて大変でした。数年前に流行ったネットブックですけど、家のは USB 起動の Chrome の OS を入れて使っています。ネット環境下でしか動きませんが、ネット見るぐらいならなんとかいけますよ。全部繋がってる Google すげーってなります。して、もう一つ。ブラウザーは、スレイプニルと、ルナースケープを使ってましたが、最終的にスレイプニルになり、今はクロムです。あの当時、標準でタブが使えたのと、日本産の分かりやすさで使っていました。と、いただきました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、スレイプニルって名前を聞いただけ、こう、ムクムクというか。
そうそうそう。胸が踊るっていう。
そんなあったんですね。
そうですね。国産のブラウザーでしたね。
ね。
おしゃれなお名前。
確かに、ね。いつぐらいまであったんでしょうね。なんか、ウィキを見てると2012年とか、ぐらいまではあったみたいですけど。なんかブラウザってね、なんかどうしてもインターネットエクスプローラーか、ね、あの、Google Chrome ぐらいしかあんまり使えないなってイメージ。
そうですね。
言うて僕、Firefox なんですけど。
Firefox も割と使いましたね。
そうですね。使いやすいですよ。
あれですか、iPhone とかってなんでみんな見てるんですか？
だいたいオペラちゃいますか。中で言ったような気がしましたけど、英語の、翻訳してくれるんで、Google Chrome 使ったりしますね。自動翻訳がついてるんで。
あ、Chrome も使えるんだ。
あ、使います
か、ね、はい、ありますよ。はい。あります。
あ、そうなんだ。ね、
他にも結構いろいろ、意外とまあ、モバイルのブラウザーって結構いっぱいありますよ。
まあ、Chrome しとくと、PC の方と同期できるですから、そのままブックマークは使えるですから、
ね。そうですね。
ああ、そっか。
うん。
あ、そうなんだ。あ、なるほど。iPhone だから。
まあ、どうしてもオペラが、大体、みんなオペラ使うかなっていう。
あ、オペラっていうのが標準なんですか、
う
ん、
あ、はい、そうですね。
オペラだったかな。
サファリ。
あ、ごめんなさい、サファリ。
あ、サファリ。
うん、ごめんなさい、サファリ。オペラ違うのとこっちゃなんです。サファイとか、そうでした。で、一緒になんかレオパルドってあった よ。8番ラーメン。
8番ラーメン、全然知らないんですけど。
ああ、8番ラーメンは、国道8号線沿いから発祥のラーメン屋だったと思うんですよ。
そう。
で、なぜか岡山にもあるんですけど。先日、そこの8番ラーメンは、無事お亡くなりになりまして。
2
店舗中1店舗がね、亡くなったんですよ。
あらら。
まあ、これはザルラーメンのせいだったかどうかは定かではないんですけど。あ、でもね、ケータマンさん言われているように、ナルトに蜂の模様か、ありましたよ。
あ、うん、あ、メニュー見たら入ってますね。
そうそうそう。
入ってますね。大きい。でかでかと蜂と書いてありますからね。
なかなかでも、なんか、ラーメンのチェーン店ってね、結構全国展開してるかもしくは地方でやってるかっていうね。
うん。
だいたい二択やとは思いますけど。
ですよね。
八番ラーメンって僕ピンとこないんです。
ああ、関西圏はあまり見ないかもしれないですね。
うん。
見たことないですね。
ちなみに店舗は石川、富山、福井、岡山、長野、愛知だけらしいですね。
なぜ岡山にあるかって話ですね。
で、他にタイ、香港、ベトナムにあるらしいですね。
海外進出してた。
海外進出してた。
海外進
出。タイにめっちゃあるんですけど、なんで
タイに好かれる味付けなんですかね。タイの方々に。うん、
なるほどと言っていいのや
な。
なかなかマニアック。マニアックと言いながらも。
うん、
まあ、メジャーな人にはメジャーなんでしょうね。
でしょうね。北陸の方には馴染み深いのかもしれないですね。
みたいですね。
石川、富山がすごい店舗数ありますからね。
うん、まさに国道8号線のあたりのはずなんですよ。
ああ、そうですね。
石川県民のナンバーワンソウルフードって書いてます。
了解、ありがとうございました。あ、ごめんなさい。ごめんいいですか。
いや、バイオのテレビ、テレビ中の付きのパソコンとかありますよね。
ありましたね。
うんうん、
はいはいはいはい、
はい、うん。私の死んでしまった東芝の大のブック、一体型のやつ、テレビ中の付いてたんですけど、いやー、ま、全く録画してくんないっていう、録画予約してくんのに。
そうなんですか。
とても使い物にならなかったですね。
うん、僕も地デジになった時に、外付けのテレビチューナー買ってみたんですけど、見るのは見れるんですけど、録画をし出すと確かにかなり負荷がかかって、
はいはいはい。
パソコンとして使いにくかったですね。
なるほど。
これはまさにケータマンさんが書かれている通りでした。
ああ、そうなんです
か。わかりますね。結局、持ちは持ち屋で、レコーダーでいいやになったん
ですか。そうですね。
そうですね。他にもね、それこそ、ね、トルネとか、ああいうナスとか、ああいうのも出てきましたからね。
そうですね。
一時期 PSP との連携は強かったですね。
ありましたね。
それがトルネで取っといて、その PSP の方に移して外に持っていくとかやってたんですか。
ありましたね。
今はなんかね、こうなんですか、まあ、Amazon プライムとか Netflix とかそういう配信系が結構強いですけど、ね、当時は
そういうの最新型のレコーダーとかだったらそのままiPhone とか、ああいうところに直接落とせるとか、
機能がありましたよね。
あ、そうだそうだ。
便利になったもんですよね。
いや、ここですね。
便利ですね。
なりましたね。
パソコンもね、便利だと思ってたんですけどね。便利だと思ってたんですけど、録画したら下で、ほぼ圧縮されてないファイルがどんどん増えていくんで。
おー。
パソコンの自爆テロみたいなもんですからね。
そうだ、確かに、
うん、
あんま最近パソコン用のチューナーって見ないですもんね、うん、
あんまり見ないですよね、
見ないです
ね、ないですよね、
売ってんの見てないもんな、
うん、
確かにそうかも、
なかなかそのパソコンでまでテレビ見たいと思うようにならなくなったっていうのもあるかもしれない、
あ、それもありますね、
ですね、うん。今、サブスプリクションがいろいろ発達しちゃったっすからね。で、そっちの方で映画見放題とかいろいろあるっ
す。そうそうそう、
あ、
うん。バラエティ番組もたくさんありますからね。
うん。
多いっすね。本当に。
いつでも手軽にっていうのがやはりヒットしますよね。
うん。ですね。
ですね。
だって今なんかね、アマゾンプライムでドリフ、今全部見れるんです。
ですね。
知らなかった。
あれのすごいのが、ゲストの歌手の歌とかも入っているらしいんですよ、ね。
そうそうそう。
すごいですね。
ちょっと。
そこいいんだ。 け。
ハンドン取ってる場合じゃん。
多い
ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、みんなこれは聞いてるもんですよ。いやありがとうございます。聞いてくれて、ドリフ水に聞いてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで、ケータマンさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、ショコさん、お願いします。
はい。EQ10、七不思議時計ツールなの人さんからいただきました。半ばな、せっかくなのでやってみました。称号はオタク博士でした。エヴァはリリンの極みですよ。と、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ましたよ、オタクのダバナシを聞くラジオの、
はい。
会、感想会がいっぱい来ましたよ。
まずすごいのは、ここのオタク診断に、何の情報も出してないのに、行き着いてるっていうのがすごいんですよ。
さすが。
本当さすがですよね。
そうですね。
さすがですね。
そして、オタク博士ということでしたね。
うんうん、
はい。DQ10 七不思議時計ツールの人さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。ありがとうございました
。はい、続きまして、とめきしさんのお便りを、とめきしさんお願いします。
はい、私が申しております。冷静度、皆無。収集癖で、玩具な突っ込みがあるところも、憎い分析力ですわ。と申しております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サインソード。そうです。二次元妄想度 90% です。脅迫性知識欲望度なんか 100% です。
怖いよ。何か怖いよ。
怖いよ。
冷静です、
ね。客観的冷静度 1% って。冷静じゃないな。
いやー、だけど俺、オタクのダバナシ聞いた時に一番思い出したのトメさんでしたよ。
なんで
俺、なんか聞いたとき、あー、トメさんだ、と思って。
はいはいはい。
一番他の人の書き込みもなんかそういうのあったぞ。
あ、そうなんですか。うん、思いました。
何故だろう。いたって普通の一般人なはずなんだけどな。
それはないです。それはないです。
今のその言い方いいです。
優しい。
それはないです。
メモメモ。
はい、では富木さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましてのお便りを、パンタンさんお願いします。
はい、ゼロネスさんからいただいております。半ばなオタク話拝聴。私のオタク度はなかなかのもので、もっぱら私の場合、地図、鉄道、道路、方面なので、創作欲はシムシティ、A 列車で行こうをやる、架空地図を作る、架空鉄道路線を作る、妄想鉄、ことに注がれていました。学生時代は創作してきたことを思い出しました。社会人になり、行動する財力が生まれた結果、鉄道に乗る、主に一般道を長距離ドライブする、コミケに行くと現実寄りにシフトした印象。ただネットを見るとはるかに突き詰めた人をたくさん見るので中途半端なオタクという自己評価になるんですよね。思えば高校生あたりは自分でも周りからも研究者派だって言われてその気になって大学受験も頑張ったんですが、大学入って分かったのは知識欲はあるが研究欲はないことで、結果的に今の仕事と趣味を分ける今の生活で良かったと思いますよ、といただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゼロネスさんもしてくださってますね。
ね、そうですね。二次元妄想で 100% です。
ですね。
いいですね。
だってね、架空地図とか架空鉄道路線を作るとかね、すごいですよね。
ね、
架空鉄はなんかタモリクラブの中でもフューチャーされてました
ね。ですよね。
鉄オタの方が、こういうところに自分で鉄道を引けたらいいのにな、みたいな、妄想する会みたいな。特に東京だと、全体的に鉄道は引かれてるっすけど、並列に引かれてるところ、路線とかがあって、
はいはいはい、
で、あそ、新宿まで出てって乗り換えてっていちいちやんなきゃいけないところを、ここに通したら、利便性はいいのにね、みたいなこと言ってました。
あ、地下鉄とかも含めたらね、完全に立体迷路ですもんね。
確かに。
で、こういう人はここの地盤はこうだから、こういう深度まで行けるから、ここは通せるよね、みたいな分析がされるらしいです、ね。で、いくらいくらでできる、施工できますよね、みたいな。
そこまでなの
濃いなぁって思って見てましたけどね。
ゼロネスさんもそれぐらい熱い鉄道熱があるのかもしれないですね。
熱いんでしょう
ね。
ゼロネスさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、続きまして、バッドダディさんのお便りを私が読みます。ハンバダン、選択肢に僕の考えと一致するものがないというのがこの結果かと、同人誌ちょっとしかなかったりとか。ということで、いただきました。ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
どちらかというと、一般人なのですかって言われましたよ。
これ僕も全く同じこと言われてましたよ。
そうなんですよね。
はっきりと言いたいんですけど、どなたが、はい、
何も言えない。
トメさん、グッジョブ。
言われちゃったよ。あの、だから結構、あの、選択肢がね、本当あの、結局、いろいろあるんですけど。うん、
まあ、どれか4択みたいな感じでしたからね。
そうなんですよね。
強いて言えば、これみたいなところはありますよね。
うん、そうそう。で、うん、そう、オタクとこう、すれ違ったらどうするかみたいなのあったんですけど、別に何もしないしと思って、それがないんですよね。
だってね、うん、そういうお店行けばそんな人だらけですからね。
そうそう。ていうか、自分もそう見られてるしと思いながら。うん、そうなんです。
あと、診断であまりにもコミケ行く行かない
とか、そうですね。同人誌、同人誌持ってる書いたことがあるとか、そんな感じですね。
うん。
それも結構、別にそこはオタクとして、その、パロメーターではないとは思うんですけど。
ですね。
あったんで。
同人誌持ってる持ってない問題でもないですし、コミケに行かなくても今、簡単に同人誌を手に入れる手段はいくらでもある
んですよね。
まあ、ただ、自分がやってて思ったんですけど、好きさが余って、創作活動まで手を出せれるか、出さないかっていう壁は、結構熱量の差があるのかなっていうのは感じましたね。好きすぎて、それなら自分で作ってしまえになるまでいけれるかいけないかっていうところのハードルは確かにあるかなとは思いました。
それ言っちゃったら僕は自分でなんかラジオ作ってますけど、どうなんでしょうね、これはってい
う。いや、だから自己顕示創作度 90% が物語ってるじゃないですか。
本当だ。ああ、言われてしまった。確かに。確かに
やっぱり合ってますね。
でも全体的にこれ、値としては高いんですよ。
ただそうですよね。
比例精度が一番 100% なんで、そう。何なんでしょうね。ということで、バトダディさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。カットです。自分でカットです。ちょっと悲しい、はい。では、続きまして、ハルルさんのお便りをガーネットさんお願いします。
はい。ハルルさんよりいただきました。ハンバナオタク通、多分オタク道、やってみましたが、遠い Q が目の前をオタクが通りました。どうしますか？って選択肢がおかしいと思うけど、一応ジロジロ見もしないので、目を合わせないにしたけど、どうもしないがないというね。笑い。結果は 32% でした。オタクで真っ先に浮かんだのがトメさんだったですね。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんで
ほらほらほらほらほら。
二人目が現れてしまった。
一般人
いやいやいや
いや
いやいやいやいや
いやいや
いやいやいやや
っぱりあれなんですね、 32% になっちゃうんですね、多分僕とほぼほぼ同じような感じだったんじゃないですかね。
うん
うん、まあ言われている通りオタクの方が通りました、どうしますかって、何もしないっていうのが普通ですよね。
見てわかるかなっていうのもあるんですけどね、結構、うん、まあ、うん、見てわかる人もいるんですけどね、え、
うん、
なかなか難しいな。
まあ、ただ選択肢の中に おう、どうしようみたいなところがあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいう気持ちが持てるか持てないかっていうところは大きいんじゃないですか、
ね。ああ、なるほど。
だから、本編でも言いましたけど、別にオタクっていうのは悪い意味とは僕は思わないんですよ。
はいはいはい。
ね、だから、オタクに対して偏見がもしかしたら少しあるようでしたら、ジロジロ見るとか、そういう行動になるのかもしれないですけど、
なるほど、なるほど。
僕はオタクで全然構わないですし、うん、胸張って歩きますし、オタクだったら、おう、どうしようって思いますし、まあ、そういう話なんじゃないかなと、前向きに捉えてますけどね。
だいたい心の中で人生楽しんでおられますよね。
そうそう、
グッジョブって感じ
ですよ。
心の中で握手してますか。
ね、打ち込むものがある方はすごく羨ましいです、うん、本当に。
ですです、
ね。
だから、オタクでいいんだって結論付けたじゃないですか。
ですです。
確かに。確かに。
保管されそうな感じだな。ね、
そう、とめさんもフォローされてますよ。
ありがとうございます。
はい。というわけで、はるるさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きまして、テイタンさんのお便りを、ショコさん、よろしくお願いします。
はい。テイタンさんからいただきました。オタコばっかり拝聴。興味深いオタクの定義。やっぱりコミケとか、同人誌に関わることが、よりオタクという定義なのかな？そういうと、やっぱり僕も初心者ですね。そもそもコミケとか、聞きたくてもいけないんだよ。物理的に遠い。だけど、今のオタクの定義は、幅広い意味だと思います。七人のオタクとかね。で、七人のオタク、それも古いか、と、いただきました。テイタンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、結構、ここで話したことをしっかりとまとめられてくださいました。
ですね、さすがテイタンさんですね。
さすがですね。
コミケなぁ。俺もコミケ行ってみたいな
ぁ、うん。行ったら
ちゃんと面白いですよ。僕も行ってみたいです。
僕も行ってみたいけど、行ったことないですね。
そうなんですよ。
いろいろ変わった本とかたくさん置いてあるですからね。
いや
ぁ、ね、面白かったなぁ。薄本はそこら辺の、
結構、ショップ行きゃある。
ショップ行けば。
そうなんですか。
まあでも。
けど、そこに流通しないような本を探すのが、そこ行く楽しいです、
ね。ああ、なるほどね。
うん。で、自分がパチンコとかスロット好きなんですけど、その、個人ジャーナルみたいな感じで、うん、その、スロットとかパチンコ台についての、見解とかそういうものをまとめた本とかも置いてあったりするんですからね。
はいはいはい。
もしくは、ストリートファイターの、一キャラだけの攻略本みたいな。
ああ、なるほど。
外だけしか攻略してない攻略本っていうのを置いてあったっすか。
相当突き詰めてますね。
ちょっとだいぶ濃そうな感じね。
あ、でも、同人誌といえば、まあ僕は買わないし書いたこともないですけど、僕の友人がね、まあ同人誌とか結構買う子がいて、
ほうほうほう、
先日、島本和彦先生の同人誌を貸してくれましてですね。
お
マクロス大投票の裏側の話が書いてる漫画で、あれめっちゃ面白いですね。
うん、ああ、なるほど。はいはいはい、はい。
島本先生の同人誌はいつも面白いですからね。
ですね。本当面白いですね。
シンゴジラのやつもすごい面白か
ったですね。ああ、あれも面白かったですね。
へえ、うん。じゃあまあ、各有、僕も実は寄稿だけは一回してるんですけど。
お、
うん。
まあ、アメコミだけのそういう同人誌イベントがあって、
うんうん、
まあ、チームアップっていうのがあるんですけど、うん、その時に、まあ、書かれた中に、まあ、僕もちょっと、まあ、文章で、寄稿させていただきまして、まあ、言ってしまえばあれが、うんうん、まあ、一つの、僕のとっての活動の一つだったかな、っていうのを思い
出します
。
まあ、なかなか、すごい濃い本だったなと思いますけどね。
すごい。
そんなこともしてました、ね。はい。じゃあ、やっぱり一般向け、一般人で、ね、オタク度数 32% じゃないですね、僕は。う
ん、おめでとうって感じですね。
おめでとう。
はい、おめでとう。
ようこそ、こちら側の世界へ。
元々どっぷりな気がしますけど。
置いていいんだ。はい。ティーターさん、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続きまして、クリンさんのお便りを、とびきさん、お願いします。
はい。クリンさんからいただきました。第179回拝聴。いつからかオタクイコール知識が深い人に変換されてたなぁとしみじみ思いました。昔はタク八郎さんが代表格なある種偏見があったような気がしましたが、今はすっかり市民権を得た感じがしますね。自分もオタク寄りな、オタク寄りな人種かもしれません。そして最後のエファのセリフ劇はとても楽しかったです。キキさんとパンタンさんのセリフもとても素晴らしかったですが、ガーネットさんが特大のホームランを放ったことに終始ニヤニヤさせていただきましたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。剥がれんですか。
違います。グファ。ダメージが。
ね、まあ。いや、でも、よかったっすね、最後のあれ。まあ、あの、僕もあの、関西弁でちょっとね、参加させていただきましたね。結構問い直しましたね、あれ、確か。パンタンさんと撮りました。
そうですね。
そうだったんですね。
はい。こう、なんか違うな、あれって。みたいな。
そう。ね、元ネタの声優さんがいらっしゃるから、難しいというか、
そう
ね、こう。うん、なるべく近い印象になるようにってなりますよね。
そうですね。
でも、楽屋話をするとですね、ガーネットさんのあんたバカは一発 OK ですからね。
いや、でも、そのために私、前日にすごい練習したんです。
さすがだな。
もう、そこだけ、どうしても、アスカちゃんにしないとと思って、すっごい頑張って、なので、はい。
いや、そりゃ、クリンさんがね、特大ホームランって言いますよ、そりゃ。
大体の男性は、ありがとうございますって感じ。
稲垣先もびっくりですね。
ですね。
とんでもないです。とんでもないです。申し訳ありません。私ごときが。
いえいえ。
はい。
素晴らしかったですよ。
では、はい。クイさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、バッドダディさんです。ガーネットさんのコスプレだってといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいやいや。
なんか、心臓がダメ。
いや
え、写真、データは
いや、多分ない。
ないわけないじゃないでしょう。絶対ありますってどっかきっと。
いや正直、ハオマルとティファはあるんですよ。
そっちがあるんですね。そっちがあるんです。
はい、めっちゃ写真撮られて、ほら、要は会場でやってたやつなんで、もうすごい撮られて、すごいもらうんですよ、写真を。この間のです、みたいな感じで。
はいはいはいはい。
そうなんです。だから、いっぱいあるんですけど、ハガレンのエドは、自宅でやって、
なるほど、言ってましたもんね。
はい。4、5人だったんで、
プレゼントっていうあれですもん。
そうです、そうです。友達で、エドが大好きな友達がいるんで、びっくりさせようっていうので、本気のエドコスプレをして、あのポーズで出迎えるっていう。誕生日の日に。
なるほど。
彼女の。
なるほど。
いや、でも絶対ハマり役だと思うんですよね。
いやいやいや。
そんな、江戸っぽい。いや、でも、ちっちゃいんでね、私。はい、とっても。
いや、ね。皆さん、絶対びっくりしたと思いますよ。
は
い、みんな興味持ったと思いますよ。
いや、
ね。
何を言われようとあげませんよ。
ですって、バトダディさん。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、フェザーノートさんのお便りをパンタンさんお願いします。
はい、フェザーノートさんよりいただきました。オタクは聖地巡礼したり、多額のお布施を記者したり、伝道師が布教したり、 異端者を追放したり、宗教戦争を起こしたり、時にカルト化する宗教のようなものだと思います。パンタンさん、ポプラン語録やシェーンコップ語録を使いこなして、歩く不道徳になるのも楽しいですよ、といただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポプラン語録言うんすか？
ウォッカー、アップルジャックとか、そんなんか浮かびますけど。
そっちの方だね。あの、不道徳な方のね、あの、ユリアンをこう、悪の道にね、こう、誘うような。
確かに。ね。シェーンコップは不良中年ですしね。
シェーンコップ不良中年です。はい。かっこいいんですけど。
いや、かっこいいですよ。はい、
ディーンエデンの話すると止まらないんで、もう進めますね。はい、フェザーノートさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
続きまして、ハルルさんのお便りを、ガネットさん、お願いします。
はい、ハルルさんよりいただきました。半端な、ISDL、これだ！ああ、勝手にすっきり。常時接続のありがたさ。私の家も立地が良かったようで、ストレスはなかったと。公開ラジオはアメーバのチャット部屋でツイキャスみたいな感じです。ピグは今でもできますよ。パズルやり出すと止まらないってことで今もまだ利用してます。続きまして、メルボはアットニフティのサービスでしたが、ミクシーが盛り上がってきた時になくなってしまって、住人が流れてきてコミュもできてたと記憶してます。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。懐かしいですね、アメーバ。
ISDN ですね。
はいはい、ISDN。
ADSL と少しかぶってます
ね。そうですね。
はいはいはい。
混同しがちですよね、この辺はね。
そうですね。アメーバ。はい、ありましたね。アメーバピグっていうと、あの、多分アイコン見たりすると思い出しやすい。ね、
うん、
結構なんか特徴的なアイコンしてました。
結構未だになんかツイッターのアイコンでピグのやつを使ってる方とかも売られたりするそうです。
ああ。
それだけそのピグのキャラクターとかに愛着あるのかなって感じで。
ああ。
か。確かに。
うん。パズルとかもあるんですね。自分はそこまでは多分やってなかったと思うんで。
はいはい。
うん、ずっとチャットとかしかしてなかったんで。
はいはい、
うんうん。ゲームができるシステムなんですか？
ね、どちらかというと、その、アバターで、その、コミュニケーション取るっていうのがメインだったかな。
いや、今ふと思い出したんですけど、ハンゲームもそんな感じじゃなかったでしたっけ？
はいはいはいはい、懐かしいな。確かにありましたね、ハンゲーム。
あれもアバター作って、何でしたっけ？ね、ハンコインかなんかありましたよね。
はいはい、ありました、ありました、ありました。
ああ。
懐かしいっすね。
あとなんかファミスタオンラインとかめっちゃやってた覚えがありますよ。
ああ、なんかあったような気がします。ファンゲームってあれですよね。他のいろんなゲームがついてませんでした。なんか、
そうそうそう。あの、オセロとか、マージャンはなかったかな、あったかな。いわゆるテーブルゲームとか、そういうミニゲームの寄せ集めみたいな。そんな感じでしたよ。
あれば、なんか、他の RPG とかそういうのになんか、ハンゲームが一緒にくっついてるみたいな、そんなのもあったような気がする。この辺だいぶ曖昧というか、なんか、すごくふわふわしてますけど。
ですね。まあ、また、これはこれで一ネタ作れそうな話なんで。
そうですね。すごい中途半端な時期のネットゲームあるあるみたいな。
なるほど。
そうすると、いろいろ話していけるかなと思います。
そうですね。
はい。じゃあ、はるるさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きまして、もちおデラックスさんからいただいたお便りを、しょこさん、お願いします。
はい。もちお先生からいただきました。ハッシュタグ会で聞かれてたので、写真、開けときます。ちなみに、SS モデム購入時、店員勘違いから日本語のソフトをもらったので、未だに未開封新品持ってたりします。で、画像を付け忘れた。おいおい、といただいて、これはインターネットボリューム1。あと、
ことを。セガサターンのだよ。
セガサターンでニフティサーブっていうのと、ああ、なるほど、なるほど。あと、ニフティサーブの料金、
ね。これ、これすごいっすね。安いか高いか何とも言えないですね、これ。
そうですよね。
できることに比べるとなんで、その当時のって考えると、安いから高いのかな、なんと。1分7円。
ですね。
1分7円ってどうなんだろう。
1分7円。10分70円。1時間420円。
うん、ああ。ゲーセンと考えりゃ全然安いよ。
ですね。安いですね。うん、1時間400。そうか。10時間で4000で。どうなんでしょうね。まあ、それはね、いろいろなんですか、こう、ガチャがすごい今ね、流星してるこのご時世に比べれば安い方なのかなって
思っちゃう
けど、これ回線速度とかどうだったの？
ねえ。
セガサターンで。でもアナログ回線じゃないです？この時期だと。
間違いない。32ぐらいですかね。64K がまあまあそこそこ早いぐらいの頃ですよね。ISDN が出るまで。
ですよね。
ですね。
だってこの料金には NTT の電話料金データベースサービスなどの追加料金は含まれませんですから、
これはつまりそういうことでしょう。
でしょう。
そっか。プラス
電話料金がすごい額ですかね。
電話料金ですね。莫大な料金ありますね、これ。
怖いですね。
怖。
だからこそテレホタイムが活躍したって話じゃないですか。
はい。
テレフォタイムでもこの値段が加算されてく
るんですか？テレフォタイムは多分大丈夫でしょう。テレフォーの料金を払ってるから、そこはいけるんじゃないですか。
あ、でも一応使用料っていう感じでこれも取られるんちゃう？
使用料は取られるんですよね。電話代のところが大丈夫なんじゃないですか。接続料金のところはテレフォーに入るんじゃないですかね。
ちなみにしても恐ろしいですね。
ですね。
怖いですね。
怖いですね。
そしてこれがね、まあ、店員の勘違いでもらったにしても、新品未開封っていうのもさすがですね。
新品持ちですよ。すごいですね。これ欲しい人おるんちゃいます
よ。ですよね。
セガサターンのね、ゲームを集めてる人は。
しかし、インターネットボリューム1ってボリューム2とかあったんですか？
てか何が、ね、ボリューム1と2何が違うんでしょう。
で、ああでも当時は今みたいなパッチがないからもしかしたら 1.1 とか 1.12 とかそういうやつがあったかもしれないですね。
なんか新しいのが出たらそれに対応するようにしましょうみたいな感じなんじゃない。というわけでもちお先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、パンタンさんのお便りを、パンタンさんよろしくお願いします。
はい、Eカプコン限定フル稼働 CFV アクションモデル、ラギアクルス、リオレウス、ゴアマガラ、キリンがこちらですということで、写真の方を添付させていただいてました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらサイズ的にはどのぐらいになるんですか？あ、でもすごいセンチになる。
これはですね、箱の大きさでいくと、ちょっと待ってくださいね。
はいはい。実物が。
あの目の前に。
あのやつ。
パンタンさんいろいろ持ってんな。
実物を持ってきました。
あ、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
おそらくね、これフィギュア自体が全高20センチぐらいですかね。
結構大きい。
そうですね、割と大きいですね。
はい。ということは、もし合わせるとなると、20センチぐらいか。12分の1ぐらいですかね、サイズ。
スケールは書いてないかな。
あ、ね、なさそう。
うん、そうですね。スケールは書いてないですけど、まあ、約全高20センチぐらいですかね。
フォージングがすごいですね。
そうなんですよ。まあ、それこそこれは未開封ですから、動かしてないですけど。
まあまあまあ、ただ、やっぱり、そう、センチネルですからね。見てるのが、やっぱかなりハイクオリティ。
ですね、造形が結構いいですよ、これ。
キリンのお供がすごい欲しい。
うん、これだけ欲しい。
ねえ、欲しいです、めっちゃ。かわいい。
ちょうど先日、東京旅行行った時に、ラギアシリーズの装備と、デウスシリーズの、自分ちは、モンスターハンター15周年展で飾ってありました
ね。
いいですね。
まさにじゃあ、これの、
そうですね、これです、ね。
等身大ですか。
大きい。等身大ですね、自分の身長より。自分の身長よりも高いぐらいのやつでしたから
。めっちゃでかい。
とめきちさんより高いって相当でかいですよね。
切れるわ、これって感じでしたから
ね。こういうのはやっぱり置きたくなりますね。
ですね。ただね、これ、4G の時までしかないんですよね。
ああ、ということは、クロス以降がない。
そうなんですよ。それ以降、E カプコン限定のカバンがついてたりとか、そういうのは売ってるんですけど、はいはいはい、CFB アクションモデルがついてるのは、これっきりなんですよ。
ああ、貴重ですね、じゃあ。
もっとね、出てきて
も
うん。
ね
また出してほしいですね。
ですね。
ですね。お供シリーズだけでも出してほしい。
そうですね。
あ、でも、お供シリーズはなんかそういうフィギュアシリーズがいつなん
ありますね。
まあまあまあ。
そうなんですね。
はい、すね
私もそれ一個持ってて、看護婦さんの格好したなんか、お供エルのやつ持ってるんですか。
ふるふるかな
注射器持ってますからね、でっかい。
そうなんですね。おー、はい。かわいい。
あと、確かアイスボーンの時だったかな限定版には、イベルカーノのフィギュアがなんかついてたんじゃなかったでしたっけ、
あー、モンスターのフィギュアも。
まあ、いろんなね、モデルが出てますからね。
いやー、やっぱり、ね。見てたら欲しくなりますね。
ですね。
集めたくなりますよね。
ますね。
強く見て、経験ね。限界はないと。
やはりオタクなんですね。
ですね。
間違いない。パンタンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、というわけで、ハッシュタグ回、今回は以上になります。ハンドンダ話では、ハッシュタグバナでお便りを募集しておりますので、皆様、ね、たくさんお便りよろしくお願いします。それでは、皆さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。は、
ん？
どう？
ん？
ど？
ば？
な？
し？